聖書の中には数々のお祈りの言葉が出てきます。福音書で言えば主の祈りやヨハネ17章のキリストが一致を願った祈り、十字架の上での祈りなどが有名なところです。新約聖書の他の部分、使徒行伝や書簡の中にも祈りの言葉がいくつも出てきます。今日はその中で私は皆様とパウロが祈った祈りを一つ取り上げてみたいと思いました。そのパウロの祈りというのはエフェソの信徒への手紙に書かれてあるお祈りです。しかしこのエフェソの信徒への手紙のお祈りの文章を共に考える前に、この祈りの言葉の背景となっているところを少しご一緒に見てみたいと思うのです。はじめに使徒行伝、使徒言行録の20章36節を開いてみてください。新共同訳聖書で読んでみようと思います。使徒言行録20章36から38、使徒行伝20章36から38です。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。この場面はパウロが第三次伝道旅行を終えてエルサレムというところへ戻っていく途中で起きた出来事でした。自分が三年長い歳月をかけて立ち上げたエフェソの教会のことが気がかりで仕方がなかったようです。急いでいたパウロはエフェソに立ち寄らずに、その近くの町でエフェソの教会から長老たちを呼び寄せて、そしてこれがおそらく最後になるだろうという出会いの時を持ったのです。こうしてみると時間の限られた、そしてこの先もう再び会うことのないという覚悟で祈ったお祈りということです。そのように考えてエフェソの信徒への手紙を開いてみてください。今度はエペソ人への手紙、エフェソの信徒への手紙を読みます。使徒行伝の今の出来事からこのエペソ人への手紙を執筆するまでにおよそ3年から4年くらいかかったのではないかと言われています。ですから実際に顔を合わせることはなくとも、パウロはその時に会った人々に手紙を送ることができたわけです。会えないけれど手紙で伝えたこと、それはおそらくあの涙を流して熱心に祈った最後の集会でのメッセージと重なるものがあったのではないかと想像します。エフェソの信徒への手紙1章17から19をもう一度聖書朗読で読んでもらった部分ですが、読んでみましょう。17節から19節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして 神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと。これは祈りの文章です。私たち一人一人もこの言葉をそっくりと祈りに唱えることもできるほどの文章です。ここに注目してみたい言葉、表現がいくつか出てきています。深く知ることができるように、悟らせてくださるように。これは私たちが知らなくてはならないことがあるということです。そしてその知らなくてはならないことを知らないままでは伝道者としては働けないということ、この知らなくてはならない、悟らなくてはならないこと、それは砕いて言うならば、神様はこういうお方です、こんなことをしてくださいました、今私にこんな約束をしてくださっています、そして私にこんなことを求めて期待していらっしゃいます。過去にしてもらったこと、現在進行形の関係、そしてこれから何をなさなくてはならないのか、これは人間と人間との関係が円滑にいく上でも知らなくてはならないことです。神様との関係を考えても同じことが言えるのです。知らなくては、悟らなくてはならない大切なことを目を開いて知ることができるようにと。もう一つ注目してほしい言葉があります。それは18節の神の招き、口語訳では召しという言葉になっているでしょうか。この表現です。祈り、信仰生活、それは神様の招きです。招きという言葉の対極に来るものは何でしょうか。それは競争、試験、審査、こういった言葉です。私たちが神様の大切なことを知り悟るというのは、能力によって知る悟るということではなく、神様の一方的な招きのもとでそれを知っていく、経験していくということなのです。招き、これは私たちの功績によるものではありません。私たちの出身や肩書きによるものではありません。キリストが人を招くときは、誰でもいいから連れてきなさいという招きであることを思い起こしてください。祈りは誰でもできること、そして知る悟るというこの大切なことも、自分にできるだろうか、分かるようになるだろうかということではなく、大丈夫、神が知恵と啓示の霊を与えれば誰でも分かるようになる、できるようになるという約束のメッセージなのです。そして一つ情報として知っておいていただきたいことがあります。パウロはこのエペソ人への手紙、エフェソの信徒への手紙をローマの獄中、軟禁状態にあったときに執筆したということです。自分が牢獄にいて書いている手紙の中に、この19節に書かれてある 信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるかという文章が入っているのです。もし私たちであったらどのような反応を見せるでしょうか。投獄とまではいかなくとも、物事がうまくいかないときに、それが絶大な働きをしてくださる神の力のおかげだと果たして言い切れるでしょうか。なんでこんなことになるんだよと文句の一つ二つでも言いたくなるところ、神の絶大な力が働くということは、いいも悪いも含めて自分が伝道者として用いられていくということなのではないでしょうか。主歩の瞑想の言葉を見てください。これはエレン・ホワイトの昔の青年への使命ですね。今は若い人たちへのメッセージという題に変わっていますが、その78章からの引用文です。私たちが効果のある祈りをすることができるということ、すなわち誤りの多い無価値な人間が神に祈願を捧げる能力を持っているということは不思議なことです。無限の神とつながるということ、これよりも高いどんな能力を人間は望むことができるでしょうか。弱い罪深い人間が創造主に向かって語る特権を持っているのです。祈りを能力、力というふうに表現しているところが興味深いと思います。この信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力というのは、何か神様が不思議な技を起こしてくれるのではないかと期待する、そのような超自然的なものというよりも、私たち一人一人のもとに託されている祈るという能力、力、すでに私たちの周りに備えられているものを力として認識し活用するということなのではないでしょうか。それができるようになっていくときに、私たちはより深く、より完璧に神を知る体験ができていくのだと思います。同じエフェソの3章を開けてみてください。3章の16節から先のところにも、これもパウロがエフェソの人々のために祈った祈りの文言が出てきます。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方すべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにと。この文言の中で注目してみたいところ、それは内なる人を強める、心の内にキリストを住まわせるという、この内に内なるという表現です。これは現在進行形の、今私の 生活に内面において実現している現在進行形の変化に焦点を当てている、そういう時に用いられる表現なのです。今自分は神の豊かな愛を知り、そしてそれによって考え方が、行動の仕方が変わっていっている、そういう経験を積み重ねていったエフェソの教会が強く大きく発展していったのです。先ほど子どもたちに短いお話を読みました。このお話の中で花壇に花の種をまいた女の子のその成した技と、内なる人を強める心の内に住むキリストの働きというのを重ね合わせて理解してほしいのです。ちっちゃな行為であっても、それが心の中に変化を起こすときに、その変化は徐々に広がっていくのです。花壇が花でいっぱいになった、そしておばあさんの心が和んだというこの出来事は、あふれる豊かさに預かること、愛に根ざすということ、まさにこのことを指しているのです。誰でもできる小さなことを進んで成していくということが、私たちの信仰生活、そして祈りをより豊かなものにしてくださるわけです。祈ること、そしてそこに行い、行動がついていくこと、これによって私たちの信仰生活は豊かになるのです。皆様に提案いたします。祈り、これは時間、そして文章のきれい、そうでない、そういうものを気にするものではありませんので、そういったことは一切忘れてしまってほしいのです。どのように祈って行けばよいのでしょうか。私は皆さんに提案します。本当に一言のワンフレーズの単純な祈りでいいと思います。このパウロのエフェソの聖句を少し用いて真似て言うならば、神様どうか私が知らなくてはならないことをしっかり知ることができますように、神様どうか私がなさなくてはならないことがあるなら、それを知って忠実になすことができますように、神様もし私が語らなくてはならないことがあるなら、勇気を持ってそれを語ることができますように。これはパウロがエペソの教会の人々にも祈ってくださいとお願いしたその祈りそのものなのです。そして神様どうかあなたが望む通りの人間に私を変えてください。こういう本当にシンプルで単純な神への語りかけに、きっと天は豊かな祝福をもって応えてくれるものと思います。3章の20節から21節、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、 教会により、またキリストイエスによって栄光が世々限りなくありますように。とパウロの祈りの特徴として、神に誉れと栄光がありますようにという文言が挨拶の部分も含めて繰り返し出てきます。神に誉れと栄光、そして同じ伝道者たちに対してはキリストの恵みと平和がありますようにと、このように祈りました。ぜひ私たちもお互いにそのように祈り合う信仰の仲間となっていきたいと思います。そしてその結果として、伝道も、そしてこの教会の発展も、本当に神の愛で満たされた、満ちあふれた勢いのある教会となっていくことを共に祈りたいと思うのです。神様の祝福が皆様方一同の上に豊かにありますように、互いのために祈りましょう。